それではここで本日のゲストをご紹介いたします。舞鶴市ボランティアセンターより成田博史さん、そして舞鶴市ボランティアセンター運営委員会副委員長の鳥居文子さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はねお二人に来ていただいておりますけれども、まずはこのボランティアセンターどういったところかご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、ボランティアセンターっていうのはですね、全国の社会福祉協議会、舞鶴市でも中総合会館にあるんですけれども、はい、全国の社会福祉協議会に今設置されています。舞鶴市ボランティアセンターも舞鶴市社会福祉協議会に設置されてまして、だいたい昭和50年から設置されて今に至ってますね。
はい、ということでね、社会福祉協議会は中舞鶴の中総合会館にありましたね。
はい、そうなんです。
はい、その中にこのボランティアセンターが設置になっているということで、
はい、
もう昭和50年からあるということなんですね。
はい、
はい、主にどういった活動をなさっているんでしょうか。
そうですね、ボランティアセンターに登録していただいているグループが約60グループ1000名ほどおられまして、
はい、
でその方たちでいろんな研修のボランティアをしたりとか、うん、ボランティアセンターの機能としてはボランティアをしたい人とボランティアに来てほしい人をつなぐ役割があるんですけれども、でその登録していただいている方で勉強会したりとか、この後紹介するようなバザーとかボラセンカフェとか、こんなことあったらボランティアに行かせるよねみたいなことを考えたりとかしながら活動してますね。
はい、ありがとうございます。今ね舞鶴市ボランティアセンターさんが発行されているこのボランティア舞鶴という冊子を拝見しているんですけれどもね、すごいカラーで見やすいですよね。でここに登録団体さんがいろいろ載ってまして、高齢者にまつわるボランティアだったり、障害者にまつわるボランティア、そして、青少年にまつわること一般というふうに大きく4つに分かれていますね。はい、いろんなジャンルの方がいらっしゃいまして、ボランティア活動の心構えなども、掲載になっていますね。
はい、
はい、
いろんな方が活動されてまして、その展示であったりとか要約筆記とか、今日鳥居さんに来ていただいてるんですけど、外国の方に日本語を教えるボランティアやったりとか、で最近では趣味を生かした活動、例えばギターが得意ならギターを生かして、福祉施設とか地域のイベントに出て行ってギターを演奏したりとか、得意なことって多分誰にでもあると思うので、もうなんかボランティアってすごい近い存在なのかなと思いますので、趣味を生かしたいことが最近は多いですね。
なるほどね。なんか難しく考えなくても自分の得意なことを人前で披露するとか、そういうことがやっぱ誰かの喜びにつながるということなんでしょうかね。
そうですね、披露するとか人前に出るのは苦手やなという方でもできるような、その何かを送ったりとか、自宅でできるような、最近ですとベルマークを集めて仕分けしたりとか、いろんな形があるので、自分に合った形でボランティアできるかなと思います。
なるほど、もちろん人前に出るのが苦手という方もいらっしゃるでしょうけども、そういった形でね、ご自宅にいながらも、人の役に立つことができるということなんですね。はい、ありがとうございます。さあ今日はそんな中でも、ふれあいバザーについてお話をお伺いしてまいりたいと思うんですけれども、こちらも歴史が長いんでしょうかね。
そうですね、ふれあいバザー昭和62年私が生まれたぐらいなんですけど、もともと福祉バザーということで始まって、で現在のふれあいバザーということで名前を変えて、今回で33回目を迎えます。
はい、
この事業、ボランティアセンター、先ほど紹介させてもらったボランティアセンターに登録しているグループのメンバーが中心となって、毎年8月に活動してるんですけれども、ここ2年コロナウイルスの関係で中止になってましたけれども、今年度、競技に競技を重ねて、感染対策を徹底してやろうかということになりました。
ということは3年ぶりのバザーなんですね。
そうなんです。その過去2年全然できてなかったので、これまで通りできるとは限らないんですけれども、まずは少しでもやってみる、前に進むことが大事かなということで、メンバーの方の意見いただきましてすることになりました。
はい、ということでね、今年は3年ぶりにバザーが開催になるということで、一旦お知らせを挟みまして詳しい内容をお伺いしてまいりたいと思います。私ゆっかがお届けしておりますななこチャッタラジオ木曜日、本日は舞鶴市ボランティアセンターより成田さん、そして運営委員会より鳥居副委員長にお越しいただいております。 さあということでね、先ほどのお話で、ふれあいバザー、昭和62年から数えまして今年で33回目を迎えますということなんですけれども、こちらの詳細についてお伺いしてまいりたいと思います。毎年8月に開催していますということだったんですが、今年は何日なんでしょうか。
そうすいません、8月の28日日曜日に予定してます。で、場所は中総合会館の4階のホールで予定しています。で、当初あのチラシを作らせてもらった時はですね、あの飲食の軽食コーナーを予定してたんですけれども、まあ、最近のコロナウイルスの感染症の状況を踏まえまして、うん、軽食コーナーもまあ中止ということになりましたけれども、あとまあキッズコーナーとバザーコーナーはあの予定通り実施予定としております。
はい、はい、ということでね、残念ながら軽食コーナーは中止になってしまったということなんですが、予定通りバザーとキッズコーナーは開催になるということですね。さあどうですか、鳥居さん、3年ぶりのバザー。
はい、今もちょっとね説明がありましたけれども、コロナ禍ということで、規模を縮小してたんですけれども、3年ぶりということで楽しみにしていただいている方もたくさんいらっしゃるように思っております。で、キッズコーナーもございますので、お子さん連れでも安心して来ていただいて、お子様はキッズコーナーで折り紙をしたりとか、いろいろ楽しんでいただきながら、お父さんお母さんはゆっくりとバザーのコーナーを回っていただくことができますので、ぜひいらしていただきたいと思います。
ということは、そのお子様はキッズコーナーで何かこう折り紙だったりを作ってる間、お父さんお母さんはそこでずっとつきっきりじゃなくても大丈夫ということなんですか。
そうです。
はい、保育士さんかどなたか、
はい、担当がおりますので、はい、安心してバザーでお買い物していただけると思います。あ、
それは安心ですね。はい、はい、ということでね、お子さんも親御さんも、お互いが、ね、楽しめるような、工夫がされているということです。はい、ということでバザーが、ね、気になるところですけれども、どういったものが並ぶんでしょうか。は
い、いろいろなものの、提供をお願いしているんですけれども、はい、例を挙げますと、雑貨、タオル、洗剤、野菜や食品、それから子ども服、おもちゃなどを募集しております。で、子ども服、おもちゃ以外は、新品のものを、それから、食品は賞味期限内のものの提供をお願いしたいと思います。
はい、
受付は、8月の23日の火曜日から27日の土曜日まで、午前10時から午後3時の間で、中総合会館3階の会議室で受け取りをしております。で、このバザーでの収益は、いろんなボランティアセンターの事業などに活用させていただきます。
はい、ありがとうございます。ということは、バザーの物品は今から募集になるんですね。
そうですね、はい、
はい、8月の23日火曜日から前日ですね、27日の土曜日まで、はい、なんか総合会館3階の会議室にて受け取りをしているということなので、あ、じゃあうちに今全然使ってないなんかいただき物のタオルが眠ってるわとか、例えばなんか家庭菜園されている方でもうキュウリがなりすぎて困ってるんやという方とか、ね、
それいいですね。
万願寺とかも大募集です。
さっきの、ね、さっき話題になりましたけど、
新鮮なお野菜大歓迎です。
嬉しいですよね、もらってね。で、食べきれなくって腐っちゃってももったいないですしね、はい。そして、いろんな、ね、雑貨、洗剤、子ども服、おもちゃなども募集されているということです。で、この食品なんですけれども、レトルト の、ね、カレーとかそういうのでもいいんですかね。
OK です。
ぜひぜひね、お家の中で食べきれずに余っているようなものがありましたら、この機会にバザーに提供していただけたらなというふうに思います。はい、逆にこれ受け取れないんですっていうものもあるんですか。
そうですね、基本的には子どもの服とおもちゃ以外は新品のものを提供いただいてますので、うん、お洋服も子どもの服は募集してるんですけれども、うん、大人の服とか、あとは大型の家電とか、そういったちょっと持ち運びが難しいものもちょっと、うん、受け付けてはないですね。
あ、はい、そうか、大人用の古着はダメということなんですね。
はい、
うんうんうん、
あとさっきキッズコーナーの件なんですけれども、はい、今年新たにというかバルーン、風船で、まあ、 花とか犬とか
バルーンアートですか、
その得意な方にお願いしたら来てくれるってことになりまして、で、まあ、子供さんねあのバルーンとかすごい風船好きなんで、ぜひ作ってもらったりとか持って帰ってもらったりとかできるんじゃないかなと思いますので、楽しみに、はい、来ていただいたらと思います。
今年はバルーンアートの方もいらっしゃるんですね、はい、もう子供たち風船大好きですよね。
大好きですね。
もしかしたらあのリクエストとかにも答えてくれるんですかね、剣作ってほしいとかお花作ってほしいとか ね、
い
と
い、
ね、
はい、その辺もちょっと対応してくださると思いますので、はい、時々バザーの傍らパンパンって、ね、聞こえてくるかもしれないですけど、
割れちゃうかもしれないけどね、
割れたんやみたいな
あるあるですね、はい、はい、まあ、そういったねあの子供たち の、 あの楽しそうな笑い声だったり、そういった風船の音もね BGM にしながら楽しんでいただけたらなというふうに思います、はい、ふれあいバザーなんですが8月の28日日曜日、時間は午前11時から午後2時までとなっております。場所は舞鶴市中総合会館の4階ですね、物品を提供していただくのは3階なのでご注意いただきたいと思います。場所が違いますね、
は
い、
あ、そうなんです。あとその時間も2時までにはなってるんですけれども、うん、まあ、バザーなんで品物がなくなり次第終了ということで、はい、あと感染症対策もですね、あのホールはあの窓を開けて換気しておりますし、あの検温とか消毒等も徹底しておりますので、うん、あの皆さん安心して来てくださったらと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。感染症対策をしっかりとってお待ちしているということですね。はい、やっぱねこの今の時期ってちょうどお盆シーズンっていうのもあって、お仕事お休みのリスナーさんもねいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。でやることがないと何したくなるかっていうと、私結構掃除したくなるんですよね、家の中、あ、ちょっと普段できない、ここちょっと掃除しようかなと思った時に、なんか全然使ってないけど綺麗で捨てるのもったいないものとか結構出てきたりしますよね。
そうですね、うん、その以前はその結婚式でもらった引き出物とかで、うん、押し入れにずっと置いてあったものとか、
食器とかねいただいたりしますもんね。
でもそれって誰かのね役に立つとか、使ってもらえ眠ってた分が使ってもらえるってなって家も綺麗になるってなったら、うん、はい、ぜひぜひ持ってきていただいて活用してもらって、うん、はい、と思いますね。
はい、ということでね、そういったねぜひぜひ、ご自宅に眠ってる雑貨だったり、あのタオルだったりね、さそれこそ結婚式の引き出物だったり、いろいろとこういただいたはいいけど、もうずっとタンスの奥にあったわっていうもの、この機会にねぜひあのご提供いただけたらなというふうに思います。でこのご提供いただいたバザーの収益については、ボランティア活動の推進を目的としてボランティアセンターの事業などで有効に活用していただけるということなんですよね。
はい、
はい、さあ注意といたしましては、大型の家具や、ぬいぐるみ、本、そして大人用の服は、受け付けてませんということなのでご注意いただきたいと思います。やっぱ大型の家具とかって持って帰るの大変ですもんね。
そうですね、うん、移動がねなかなか難しいので、はい、
はい、まあ、こういった点ねご注意いただきまして、ご協力いただけたらなというふうに思います。そして当日もどなたでもあのバザーを、ね、提供してなくても、
はい、もうフラッと来ていただいたらと思いますし、ね、うん、そのバザーで売ってる方も全員ボランティアの方なんで、うん、はい、もうセンター登録のボランティアの方が中心となってやってるので、もう一般の方も全然来てもらったら結構ですし、はい、もう結構掘り出し物がね、
うん、
値札とかもこっちで値段つけたりするんですけど、うん、なんかブランド物のバッグがこんな値段でみたいな時もあるかもしれないんでまたよかったら
宝探しみたいですね、
なんか、はい、あるかもしれませんので、
あるかもしれないですね、はい、
値札つける人はブランドとか名前分からなかったらね、うん、200円とかでつけたりして、ね、掘り出し物とか出てくるかもしれないんで、
こんな値段でいいのみたいなのがもしかしたらあるかもしれない、
は
い
は
い、
その逆もあるかもしれないですけどね、うん、高すぎるわ
みたいなその時はあのねぎってもいいんですか、
はい、もうねぎってもう交渉してもらったら、
はい、わかりました。そういったねコミュニケーションもぜひ楽しんでいただきながら、ふれあいバザーあのお楽しみいただけたらと思います。それではここで一曲お届けしたいんですが、まずは、鳥さんのリクエストから、はい、お伺いしましょうか。はい、どんな曲ですか？
ミスターロンリーっていう曲なんですけども、私がちょっと音楽活動してる時のちょっとテーマソングでずっと長年使ってたんですが、英語の歌詞であんまりよくわからなく使ってて、あ、ラブソングかなと思ってたら、よくよく聞くと、うん、それはあの自分の意思ではなく、あの戦争に駆り出された若い兵士がもう寂しくって、で早くまあ家に帰りたいという、そういう内容の歌詞でちょっとびっくりしたんですけど、はい、好きでよく聞いてます。
本日は舞鶴市ボランティアセンターの成田さん、そして、鳥さんにお越しいただいておりまして、先ほどはバザーですね、ふれあいバザーのお話をお伺いしたんですが、他にもね、舞鶴市ボランティアセンターではボラセンカフェがオープンになったということでお話をお伺いしたいと思います。こちらは先月から始まった事業なんでしょうかね。
はい、そうなんです。7月から始めさせてもらいまして、で、まあ、ボランティア活動者さん、まあ、さっきボランティアセンターの登録の方1000名ほどおられるって話したんですけども、まあ、その方たちの、まあ、交流の場とか情報交換の場、まあ、仲間作りの場とかを目的として毎月1回第3水曜日の午後1時から、夕方の4時まで中総合会館の3階で始めることになりました。
うん、はい、これ始めるきっかけはどんなことがあったんですか。
最近のコロナウイルス感染症の影響でですね、ボランティアの皆さんから、最近は集まる場が減っておしゃべりする機会がなくて、寂しいわとかですね、それから施設や公民館もお金がかかるので集まりづらいなというそういうお声を聞くようになりまして、人と人が出会ったりおしゃべりする場が制限する中で、ボランティア活動をお辞めたり、それから活動しようというその気持ちですね、意欲が低下するというふうなこともお聞きしたりしておりました。でそれでこのようなお聞きしていまして、改めてやっぱり人と人とが直接顔を合わせて関わることがすごく大切だなということと、楽しいんだなということが分かりました。それで、ボランティア現在活動している人もこれから、活動したい、あるいはボランティアに興味があるっていう方が気軽に集まれる場を作ろうということになり、このボランティア、カフェのボラセンカフェという名前で、始まることになりました。
なるほどね、はい。もう本当ね、このコロナになってから人と人が出会ったりおしゃべりする場っていうのが本当に制限されていて、まあ、それこそね、このリモートとかでね、ラジオのゲストさんもそうなんですよ、今生放送で来ていただいてるんですけれども、本当にコロナになったばかりの頃ってもうこのスタジオにゲストさん入ってもらえなかったので、全部リモートでのご出演だったりしたんですよね。でそうすると一応その画面越しには会えるんだけど、生とはねやっぱ全然違いますもんね。
そうですね、雑談がね、できないというか、雑談から生まれてくる新しいアイディアとか、
ね、
楽しい話題とか、
うんうん、
はい、なんかちょっと緊張してしまって、うん、Zoom とかリモートとかって、
そうですよね、は
い、その辺が難しいですね。
やっぱそういうね、人と人とのつながりの場所っていうのは本当に大事だなと思います。まあ、そういったね、お声をいただいて きっかけでね、始められたということなんですが、前回そしたら第3水曜日ですか、7月は20日に開催になったんですね。はい、どんな感じだったんですか。
はい、第1回目7月20日にさせていただきました。だいたい20名ぐらいの方が来られたんですけれども、最近ですね、ベルマークっていう言葉なかなかちょっと聞かなくなったかなと思うんですけど、やはりベルマークを集めていうそういう活動をやっているところもありまして、センターの方でもベルマークを集めて市内の学校の方へお送りしているんですけれども、その整理がやられた方はその苦労がよくお分かりだと思うんですけど、小さいのマヨネーズなんかの 2枚3枚くっついてたりとかいうふうなことで、その仕分け作業が大変なんですけれども、それをやっていただきながらですね、手と口を動かしながら楽しくやっていただきました。それからコーヒーですとか手作りのちょっとケーキなんかも持ってくるてくださった方もあったりして、それぞれに楽しい時間を過ごしていただけたと思います。で お帰りの際にですね、久しぶりに楽しかったわとか、また来るわというふうなお声があって、本当に良かったなというふうに思っております。
嬉しいですね、はい、楽しみながら参加してもらえたということで、はいはい、なんかいきなり集まってじゃあ喋りましょうって言われてもちょっとね緊張しますけど、そんな風に何か手を動かしながらだと、はい、コミュニケーション取りやすかったでしょうね。
はい、そうですね、はい、初対面の方でもそれでね、仲良くなっていけたかなというふうに思いますね。
ああ、よかった、はい、しかもこのね、ベルマークのこの作業って結構細かいから、はい、一人でやってると心折れますもんね。
そうですね、うん、はい、
ためたはいいけどどうしようみたいな、
ね、そうなんです
みんなでやればね、なんかあの細かい作業もねすぐできますし、うん、今回そのカフェで初め僕がコーヒー入れてたんですけど、ええ、分量が分からなくて苦くなりすぎて、うん、ちょっとコーヒー担当がクビになりましてで実際にその来てくださったボランティアの方がコーヒー担当をしてくださるみたいな、そういう役割とかも生まれて、なんかすごい僕はクビになったんやけど、まあ、いい環境やったんかなというか、活動する場というかね、ボランティアさんが楽しく、おかげで美味しいコーヒーの入れ方が少しだけ分かりました
そのコーヒーはドリップで入れるんですか？
あ、そうですね、なんかやっぱメーカーによってもグラムが違って、うん、私その書いてある通りに何十グラムってやってたんですけど、うん、それではあかん言われて、人数が増えたら増えるだけコーヒーの分量を減らしていかないと美味しいコーヒーは入れられないそうです、
うん、あ、なるほど、そういったコツが、ね、あるということで、
うん、だからこういうことは対面ならではの臨機応変 の、
ね、
活動ができたかなと思いますね、
うん、リモートだったら皆さんにコーヒー配れないです
もん ね、 そうですね、
やっぱり対面ならではのコミュニケーションですよね、うん、はい、ということでそんな風なワイワイとした雰囲気の中で開催されたということですね。こちら毎月第3水曜日ということなので、次回はそしたら8月の17日になりますかね、はい、
水曜日で、
はい、こちらどんな方が参加していいんでしょうか？
もう誰でもボランティアに興味がある方でも、まあ、実際に活動されている方でも、うん、もうフラッとコーヒーを飲みに来ていただいて、こんな雰囲気でしてるんやなとか、うん、あと実際にボランティアをされている方って活動の場所がなかったりとか、うん、相談相手がいなかったりとかするので、実際に活動されている方は中におられるので、そういう方に、まあ、悩み事相談するでもいいですし、ただコーヒーを飲みに来るでもいいですし、ベルマークを仕分けしてもらうでもいいですし、もうそれぞれの過ごし方があっていいのかなと思ってますので、なんかこれをしてくださいみたいな、これをしますみたいな感じよりは、まずはなんか自由な雰囲気でフラッと、うん、美味しいコーヒーを飲みに来ていただけたらと思います、
うん、いいですね、なんかゆるく集まって、でその参加者の中からアイデアが生まれて、あ、じゃあこれやってみようかっていう風に発展していくようなイメージですかね、
は
い、
オープンの時間が午後1時から4時までとしているんですけれども、うん、その間ずっとじゃなくても、好きなその間でしたら好きな時間に来ていただい て、好きな時間に帰っていただけたらということで、うん、気軽に来ていただけるかと思います、う
ん、はい、ポラセンカフェの会開催は、毎月第3水曜日の午後1時から4時までということなんですが、3時間みっちりなくてもいいということなんですね。はい、ぜひぜひもうどなたでもお気軽に足を運んでいただけたらなというふうに思います。今後はどのようにしていかれたいですか？
まだ始まったばっかりなので、うん、これからいろんなことを試して試行錯誤しながら、やっていきたいと思ってるんですけど、まあ、アイデアとしましては、先ほどボランティアの登録にもいろんなジャンルというか分野の方、いろんな活動をしている人たちが登録してますので、はい、そういうふうに作業をしながら、例えば音楽活動している人だったら、例えばもうミニコンサートですね、ちょっと部屋の片隅でちょっと演奏してもらったりとか、ボランティアさんによってはこういうちょっとこんなことやってるんですっていう活動の紹介とか、ミニ講座みたいなものとか、うん、大げさに考えなくても、集まった方同士でちょっとそういうに学び合いとか、そういうこともできたらいいかなというふうに、考えております、
うん、いいですね、そういった特技を生かしながら、お互いに、ね、こう学びながら楽しく過ごせるような場にしていきたいということですね、はい、で本当に興味のある方でしたらどなたでもということですので、もうコーヒー飲みにプラッとお立ち寄りいただくだけでも面白いんじゃないかなというふうに思います、はい、場所は中総合会館3階の301会議室、
はいはい、ちなみにコーヒーは無料です。
わお、はい、いいですね、ぜひぜひ足を運んでいただきたいなと思います、次回は8月17日それ以降も毎月開催の予定となっております。はい、そしてね、このボランティア舞鶴の冊子にもね、いろんな団体さん載ってましたけれども、これからボランティアしてみたい人とかっていうのは、そしたらここにお問い合わせをすると登録になるということなんでしょうかね？
あ、そうですね、まあ、そのお問い合わせしただけではならないんですけども、登録していただいたら、うん、いろんなボランティアの情報ですとか、うん、研修の案内とか、こういうのカフェの案内とか、うん、あと活動ってボランティアって結構お金がかかったりする時もあるので、そういう助成金の話やったりとか、うん、 まあ、そういうようなメリットもあるのでぜひぜひ登録していただきたいなと思います。
はい、ちなみにね FM 舞鶴も載ってるんですよね、この冊子に。
そうなんです、実は登録していただいてまして、
はい、ラジオを通じて市民への情報伝達に貢献ということで、地域のラジオ局として平時は、地域情報や市民のさまざまな表現活動の情報発信を行い、コミュニケーションの場を広げています。災害時は他のボランティアグループ組織と連携して市民への情報伝達を行いますということでね、FM 舞鶴も登録になっています。で他にも、ね、いろんな団体さんがあるのでね、あこんなのあるんだなというのを見るだけでも楽しいなと思いますし、ずっと、ね、何か活動なさっていることがあって、まあ、正式にこうやって登録すると仲間も募集しやすいんじゃないかなというふうに思うんで ね、
はい、もうぜひぜひブラッと来ていただいたりとか電話でもいいですし、うん、実際に来ていただいてもいいですし、まあ、ちょっとでも興味が、ね、あったらなんかボランティアって奉仕と か、 なんか誰かのためにばっかりのイメージあるんですけども、うん、その近くで見ていてやっぱり自分のためというか、うん、そのやったことが結果的に自分の、まあ、喜びとか充実感とか、まあ、日々の生活の充実とか、まあ、いろんなところで、ね、いいことがあるかなと思って見てますので、まあはい、自分のできる範囲でできるところで無理しないように続けていくということが大事だと思います、
うん、そうですね、今日ご紹介いただいたこのふれあいバザーだったりボラゼンカフェもそうですけれども、こんな風にね他のボランティア活動されている方との横のつながりの場もありますし、あとやっぱりね先ほど成田さんがおっしゃってましたけれども、自分がしたことが目の前にいる人のこの笑顔につながる、これすごいやりがいですよね。うん、本当にお金では買い難いやりがいがあるんじゃないかなというふうに思いますのでね、ぜひボランティア活動の方も積極的にご参加いただけたらなと思います。それでは本日のゲストは舞鶴市ボランティアセンターより成田博史さん、舞鶴市ボランティアセンター運営委員会副委員長の鳥井文子さんにお話を伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。